それでは本日の聖書箇所をお読みします。本日はルカの福音書12章22節から34節です。ではお読みします。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配するのはやめなさい。命は食べ物より大切であり、体は着物より大切だからです。鳥のことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、悩むくらもありません。けれども神が彼らを養ってくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうちの誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか？こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことができますか？百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たち。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これは皆、この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父は、それがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものは、それに加えられて与えられます。小さな群れを恐れることはない。あなた方の父は、喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を追って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。それでは宮脇先生に、神の国を求めようと題してメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。今日の聖書の箇所に早速入っていきたいと思いますけれども、本当に世の中変になってきました。戦争が起こってるし、混乱が起こってるし、ですね、どこにも憎しみが溢れているようなところです。これはこのまま多分続いていくと思います。聖書にも世の中は悪くなる、どんどん悪くなると言われています。書かれています。でも一方で、世の中が暗くなれば暗くなるほど、明かりもまたはっきりと灯り始めます。それは私たちのことですね。主を知る者はどんどん輝き始め、神の国は広がっていく。だからこそですね、今日は特に神の国ということに焦点を当てて、この聖書を読んでいきたいと思います。で、今日のところなんですけれども、22節からのところでですね、それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物よりも大切であり、体は着物より大切だからですと 書かれているんですけれども、これ自分はずっとしっくりこなかったんですね。ここの聖書の言葉が、命と体っていうのがこう並んで書かれているんですけれど、それって並んで比べて書くようなことなのかなと、命と体ですね。なんか体って命の中に含まれてしまうんではないかなと思っていたんですね。そしたらですね、調べてみますと、これ、言葉が違いまして、違うというかですね、命っていうのはギリシャ語でプシュケーという言葉が使われてるんですね。で、体は、体なんですけれども、この命っていうのがプシュケーともう一つ実はあるんですよ。で、それを知るためにですね、13節から、読みたいと思います。今日の聖書の箇所ですね、ルカの福音書の12章の13節の方までちょっと、聖書をお持ちだったら見てほしいんですけれども、群衆の中の一人、イエス様は群衆の中におられたんですけれども、その群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官に調停者に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜなら、いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。それから人々に例えを話された。 ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう。作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう。あの蔵を取り壊して、もっと大きいのを建て、穀物や財産をみなそこにしまっておく。そして自分の魂にこう言おう。魂よ。これから先、何年分もいっぱいものが食べられた。さあ、安心して食べて、飲んで、楽しめ。しかし、神は、彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたら、お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。この、最初の文章ですね、兄弟がいて、その兄弟がいる、あんまり仲良くなかったかもわかんないですね。私に、兄弟から、財産を分けてくれるようにイエス様言ってくれませんか？言った人がいるっていうんです。そしたらイエス様が、誰が私をお前らの裁判官や調停者にしたんですか？そんなこと私の仕事じゃない。そしてですね、どんな貪欲にも注意して、よく警戒しなさい。貪欲に警戒しなさいよ。その後ですね、なぜなら、いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないからです。で、ここの命がですね、さっきのプシュケーというのとちょっと違うんですよ。ゾエーというギリシャ語が使われています。ゾエーというギリシャ語ですね。で、こっちのゾエーというのは神様の命、神様から来ている命そのものを指すんです。で、プシュケーというのはそれとはちょっと意味が違うんです。ほんの少しですけど違うんですよ。神様からもらっている命そのものがプシュ、ゾエーと考えてそしてここで言われているのは、命の価値っていうのは、神様からいただいている命の価値は、財産と関係ないよ、言われている。何を食べるとか何を着るとか、全然関係ないよ。その後で、例えをもう一つ話されていますが、そこをもう一度見ますね。それから人々にある例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう。作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう。あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産はみんなそこにしまっておこう。ここですね。ものすごく豊作になっただけで。よかった、と。でもこんだけ溜まったやつをどうしようかと。ほっといたら腐ってしまうかもしれないし、どうしようかっていうことでですね。そうだ。蔵をもう一個建てようと。で、しっかりしたのを建てて、そこに、建物、穀物や財産をみんなしまっておこう。そして19節ですね。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが食べられた。さあ、安心して食べて、飲んで、楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂よ、今夜お前から取り去る。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。ここでですね、魂と言われているのが、最初に見たプシュケーという言葉なんです。この後の方で魂と訳しておいてくれればいいんですけど、なぜかしら新改訳は命と訳しちゃったので、違う言葉のように思うんですけども、実はこの2つ同じ言葉が使われている。魂というのはですね、精神的、肉体的なこともありますけども、精神的な命。この神様からいただいた命を喜ぶような出来喜んでいく。そういうことをですね、プシュケイと言います。その命をですね、そっちの方の魂。与えられている命を喜んでいく。何食べようかとか、何着ようかとか。それがプシュケイに関連していくんですね。でも、神様はですね、イエス様の例え話の中で、その部分取られちゃうよと。いくら楽しもうと思って、自分の魂、楽しませようと思って財産貯めたとしても、財産なんかが、だから魂を楽しませる。非常に意味があるんですね。お金を貯めていくとか、よし、これで何しようとか、自分の命で自分をどう喜ばせていこうとかですね。こうしたら、もっと成功するんじゃないかとか、もっとお金儲けようとかですね。そういうことっていうのは、その命そのものが取られてしまうと、魂が取られてしまった。その集めたもの、何の意味もなくなるよっていうことを言ってるんですね。で、21節、自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。神の前に富むっていうことが、 神の国を求めるということとつながってきます。で、この話をされた後に今日の聖書に語りくるんですね。22節。それから弟子たちに言われた。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのはやめなさい。命は食べ物よりも大切であり、体は着物よりも大切だからです。確かに命を喜んでいくっていうこと、神様からもらっている命を喜んでいく、価値ある生き方をしていくっていうためには食べることも必要。食べることも必要だけれども、その食べることで、それを満たされると思ったら大間違いで、いつの間にか取られてしまうよ。体のために何を着るかっていうこともそう。やっぱりそういうことを一生懸命やっても、結局取られてしまったら体そのものがなくなってしまう。意味がなくなってしまうじゃないか。ということをおっしゃってから、ここからカラスとですね、花の話を始められます。24節。カラスのことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、納屋も、蔵もありません。けれども、神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。あなた方のうちに誰か心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか？この命っていうふうに、ここに命が出てきますけど、これ命の長さというので、ギリシャ語では違う言葉が使われています。感覚を含めた命の長さという言葉が使われています。その命の長さを少しでも変えることができる、伸ばすことができますか？こんな小さなことさえできないで、なぜ他のことを心配するのですか？百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし、私はあなた方に言います。栄華を着たソロモンでさえ、このような花の一つほどにも効かないもの。しかし、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い者の人たち。信仰の薄い人たちっていうのは、その飾りの部分に心を振り回されていくんです。百合の花、そしてカラス。じゃあ彼らがですね、花にしても、カラスにしても、じゃあ命のことをそんなに考えて生きてるかってのは考えてないです。与えられている命を本能的にこう、本能というか、鳥さんはそうですけれども、花となる、なったら本能どころか、もう本当に遺伝子レベルの話ですけれども、ただ、咲き誇っていく。自分の与えられた命を生きていくだけ。鳥たちもそうですね。わざわざどうしようというよりも、もう本当に生きていくということを一生懸命やってます。だからガツガツしてるかって言ったら、空を飛んだり、いろんなことをしてるわけですけれども、楽しんだり、休んだりもしています。実はその非常にシンプルな部分がとても大切なんだ、っていうことをイエス様が教えてくださっている。だから、28節の最後でですね、ああ、信仰の薄い人たち。本当の信仰というのはどこにつながらないといけないのか。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆、この世の異邦人たちが切に求めている。しかし、あなた方の父は、それがあなた方にも必要であることを知っておられます。必要なんですね。何食べるかとか、何着るかということは、命を楽しむので必要です。必要だけど、そこに心を本当に、そこで振り回される。それは良くない。だから31節で、何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。神の国、すなわちこの最初の命の部分ですね。命と財産とは関係ないんだよ。15節に書かれて、15節にありました。いくら豊かな人でも、その人の命は財産にあるのではないんです。神の命を喜んでいく。神から与えられている命を喜んでいく。それっていうのは、まさしく神の国を求めることにつながっていきます。そこにつながっていくとき、命を喜ぶことができるようになるとき、他のものは与えられてくるんだ。私たちに神様は語られます。32節。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。求めれば与えられます。求めよさらば与えられるんですね。 そして33節、持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財産を作り、財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。宝のあるところ、私たちが今大切に思っているところ、そこに私たちの心がある。宝を置いているところ。どこに置くかっていうことですね。何を食べるか、何を着るか、そこじゃない。命そのものを喜ぶと帰れっていうことです。で、持ち物を売って施しをするということが義務になったら、これはまた、本末転倒になるんです。持ち物を売って施しをしても、なんぼやっても神の国とつながることがないことがあると思います。自己満足に終わってしまう。あ、自分はできたとかですね。やってるんだみたいになったら、これはまた神の国を求めていることにはならない。命そのものを喜ぶということにつながっていないと思います。皆さんは自分のことを喜んでおられますか？今日命があること。そして、そばにいる人、周りにいる人が、そこにいるだけで喜んでおられますか？条件付きじゃないですかね。こうなったらいいのに、こうしたらいいのに、じゃなくて、そこに一緒に生きてくれている存在をそのまま喜べているでしょう。自分は前もお話ししましたけど、動脈瘤かか、リスハレスするかわかんない。まあ、そんなにか、今すぐ恐れる必要ないからっていうことで手術もしてないわけですけども、お医者さんから言われて。でもそれがあってですね、明日ほんま生きてるかどうかわかんないということをよく思うんです。そしたら今っていうことに特に心が行きます。で、そうするとですね、今娘、長女と一緒に住んでるんですけれども、長女がですね、次の仕事を探す前の、なんか、いろいろ勉強したりしてるんですね、パソコンで。で、パソコンで勉強するだけでは生きていけないので、パソコンでなんか、できる仕事を探してきて、一生懸命、昼過ぎぐらいに起きてきてですね、夜中にかけてずーっとやってるんです。それで、この半年であの人多分1キロも歩いてないと思うんですね。あ、外に出ることがないし、一人で。私いつも、いや、もうちょっと外出たらいいよとか言うんですけど、前だったらそれプラスですね。早く仕事見つけるとか、いつまでにやるとか決めた方がいいよとか、必ず言ってたんです。でも、今はですね、もったいなくなって、それ言うのが。娘が一緒に生きてくれて、一緒に、自分と一緒に生きてくれてるっていうのも、なんか、とても嬉しくなってきたんですね。だから、最近はそれしか伝えないんですよ。いや、一緒にいてくれて嬉しいわ、とか言って、もうそういうことしか言わないんですけど。そして、まあ、心に気になることは気になるんですよ。気になるんだけれども、もうそれは、言わないようになってきたんですね。そしたら、彼女の方から、実はこうしたんだ、とか言って、自分の今の状況とか話してくれるようになったんです。前はこっちから聞かないとダメで、聞いたら嫌そうな顔しながら答えてくれてたんですけど、彼女の方から言ってくれて。で、この間は、一つ、オンライン面接受けたわって言って、それ大阪の方のですね、会社らしいんです。そうかって言って、でも本当それがなんかうまくいけば、大阪とか行けるかもしんねえね、とか言って、この間言ってたら本当に大阪に行く話があってて、来週の火曜日行く、いや、今週の火曜日か、行くとか言ってました、ね。とても楽ですね。前回私、息子のことも話したと思うんですけれども、前だったら息子が読んでる本とか全然興味なかったんですけど、長男がこれ読んでるって言って読んでる本がもうめちゃくちゃ面白くて読んでしまう。2冊読んでしまったんですね。で、それを彼に伝えたらまた、お、よかったね、みたいな単純な会話なんですけど、とても喜んでて。命を喜ぶっていうのは、そういうことだと私は思います。最初に出ていた命ですね。財産と関係ないよ。何ができるとかできないとか関係ないよ。ただそこにある命を、自分が与えられている命を、失敗してもいいんです。間違いやってもいいんです。何遍同じ失敗をした自分でもいいんです。でも生きていることで今朝目が覚めて、そしたらイエス様も真っ先にですね、おはようって言ってくれますよね。あなたは私の宝物だよって言ってくれてますね。神様がニコニコしながらですね、世の中まあ、むちゃくちゃになるし、 私の民がですね、本当だって愛すべきなのに、銃口を向けたり、傷つけたり、レイプしたり、もうわっかわかなんことしてるけれども、あなたから始めてほしい。あなたから始めてほしい。自分を愛して。そして、そばにいる人をまずそのままで大切に思って。そこから次のものがなんか見えてくるんですよ。何を食べたらいいとか、何を着たらいいとか、この人の一緒にどうしたらいいとか、助言も含めて、失敗する助言もあるでしょう。でもそういうこととそこから出てくると。そして内側から押し出されていくときに施しをするときに意味があります。自分の時間やエネルギーや持っているものを分かち合うときに、そこに神の国が広がっていきます。今混乱しているからこそ、神様は私たちに語ってくれています。小さな群れを恐れることはない。あなた方の父である神は、喜んであなた方に御国をお与えになります。あなたがもっと自分を喜ぶことができるようにしてくれます。またそばにおられる方を本当に感謝していけるようにされます。そしたら、周りの人も変えられていきます。イエス様に近づけられていきます。お祈りをします。神様、ありがとうございます。本当に私自身がピンときてなかった聖書。やっぱり、言葉が違っていました。命というのが、私の思ってたものと違っていました。本当の命、神様から与えられた命、そしてその命を喜んでいくということ。それは違うことです。命を喜ぶこと、大切にすること、何を食べたり何かを着たりすること、とっても大事なことです。神様はそれを否定はされません。私たちにその喜びを与えてくださったのです。でもそれが目的になってしまったり、あるいは命を、そばに自分や周りの人がどうかなったらいい。そういうふうに思い込んでしまうことは間違いです。私たちが与えられている命、お前が宝と、そのままでお前が宝と言われています。主よ、どうぞ私たちが今そう言われていることを喜んで受け入れられますよ。ありがとうございます。神様、5分前に失敗したかもしれませんし、2分前に罪を犯していたかもしれません。でもあなたはおっしゃいます。お前は宝物だよ。そこからだよ。主はありがとうございます。どうぞ、あなたの愛で満たしていてください。世の中がどれだけ混乱しても、憎しみ、そのようなものが広がっても、また愛せない思いが広がっても、私たちにはイエス様、あなたがおられます。もうあなたは十字架の上で命捨てられました。命捨てられましたから、私たちに許されない罪は何一つ存在しません。主はありがとうございます。お前でいいと言われています。ここから始めさせてください。どうぞ自分をしっかり大切にして、そしてそばにいる人を、あれこれ言う前に、まずいてくれてありがとう。そこから始められますよ。そして、いてくれる存在に感謝して、そこから一緒にまたどっかに生きていけること、命を喜びながら、神の国を生きていき、どこかにあなたによって導かれていきます。主を感謝しながら一歩ずつ進んでいくことができますよ。この世はいつ終わりもわかりません。私たちがそれを心配する必要もありませんけれども、どうぞ一日一日、大切に感謝して過ごせますように。主イエス・キリストの皆によって感謝してお祈りします。アーメン。